6センチネットラジオ、6ラジ。
まあもうこの何度となく6ラジでも話してきた僕の日々の日課であるランニングについてのお話を、うん、今回もしようと思うよ。というのもだ、うん、お盆過ぎてからもう僕はもう家にこもれるだけこもって、ご飯食べに行ったりするとき以外はもうこもりにこもって、相変わらず制作曲作り没頭しているわけでございまして、
えらい。
そう、前回のね、ロクラジではあれだな、少し僕は弱音も吐いたかな、ごめんね、なんか申し訳なかった。
ごめんね。
大丈夫だから。
ごめんね。
こうやってね、うん、そう、同じようにものを作ったりされる方はね、よくご存知なのかもしれない。
うん。
どうしてもね、この作品がうまくまとまらなかったりするときっていうのはね、あまりに自分が無力に感じてね、
うん、
もう何もできないんじゃないかっていうね、恐怖感に押しつぶされそうになりながらね、
うん、
それでもなんか遠くの方にこのポツリとでも明かりが見えないかとね、この船を漕いでいくわけなんだね。いつこの船が沈んでしまうかもわからないといった恐怖感をね、振り切って、そのポツッと見えてるかただの幻かもわからない、その明かりに向かってね、船を漕いでいくわけですよ。そうなると弱音の一つも出ますわ。
そうね。
うん、これは果たしてつくのかいと。
うん。
僕は一体どうしたんだいと。うん、しかし、まあもう漕いで漕いで。
漕いで漕いで。
そう、前回のロクラジからも漕いで漕いでね。
うん。
うん、今の状態じゃ話すとだ。
うん。
その、もう、すごい明るい街に到達したわけではなく。
あれ？
はい。まあそうだね、山田さんは多分ご存知だね、
うん、
明るいすごい高校とした街に僕が到達していたら、うん、その曲のデータが山田さんのところに送られるはずだもんね。
そうだね、確かにそうだね、
うん、どうですか、うん、今日現在、
うん、梨のつぶてだね
梨のつぶてっておっしゃいましたデリカシーがない。
いや、ね、そう言われたら、そう答えるだろう、今。
そんな。
今、そんな話されたら、そう答えるのが多分正解じゃねえか、今。
まあいいですよ、
うん。
届いてないのは事実だ。
うん。
うん、ただね、うん、安心なされと。
うん。
そのぽつりと見えた、幻のような明かりは、幻じゃないかも。
おぉ。
と今思っている。
幻じゃない。
そんな段階でございます。
いいね、いいね、いいね。うん、
ただまだ、高校とした町にはたどり着けず、
うん、
船を漕ぐ日々。
うん、でもその光は、失ってないんだね。うん、
多分あれは、明かりじゃないのかい？
明かりだね。
と、今、僕は自問自答している。
自問自答。
多分明かり、まだわからないから。
もうなんかその、
こっからの、オールの漕ぎ方によっては、ああ、やっぱ見えなくなったらやっぱ違うもんな。
うん。
となる可能性も往々にしてございますゆえ、
まあそれの繰り返しでございましょう。
はい、まあそうですが、どこの一体町に着くかは、うん、もう着いてからのお楽しみで、
うん、
もう一番最初のね、
うん、
手前の村人の人に話しかけて、
うん、
ここはリムルダールの村ですみたいなねわかんないけどね、
うん、
そういう親切な人がいるかわかんないけど、まあついてみるまではわかりませんが、
うん、
そのお話をしたいわけではなくてですね、
なんでしょう、
そう、そんな状態の中ね、そう、今日ギター持ってきたの、
うんうんうん、
そう、それでね、そんな状態の中ね、
そんな状態の中、
僕はランニングをねしてたわけですよ、
うん、
うん、そう、だから
船を漕いでる雰囲気で走ってたのね。
違う。
何？
船
出てく
る。暗闇で船を漕ぎながら。うん。たまに元いた岸に戻ってから、
うん、
玄関の鍵を閉めて、
うん、
普通に家の近くの公園をランニング、うん、しに行くわけですよ。
あ、そうかそうかそうか。
うん。
うんうん、
つまり僕の作業場が今もう水に埋もれてるってことだね。
あ、
まあそんなに当たらずも遠からずといった描写ではないでしょうか、うん、
なるほどね、
うん、ただ僕は漕ぐよと、
うん、そのギターは何なの、
まあ、ギターはだから船だね。いわばね。
え、それはオールじゃない、むしろ。
オールか。
うん、オールじゃ
ない。オールであり、船であるな。
あ、そういうことか。
うん、そういうことかもしれない。
うん、そうだね。
違う、そんな話をしてるんじゃない。
何？
描写がしたいわけじゃない。
うん、
もうこっから現実世界に戻って。いや、ただそういう状態の中、まあランニングに行くわけですよ。さっきご飯にね、
うん、
とか行く以外はね、ずっとこもってって言ってましたけど、
言ってた。
あとランニング行ったりね、なんかちょっと本屋行ったりね、そんなこと以外はずっとこもってますよ。
うん。
あとまあちょっと打ち合わせとかあったりね。
うん。
まあいろいろありますから。
ありますよね。
うん。ちょっと表現がね、大げさでしたね。まあいろいろありながらも家にいて作業できるときはずっとこもってますよ。
うん、ずっとこもって。船
越えてそれでいいかな、うん、それが正解かな、
うん、じゃあいいよ。
はい。
うん。
じゃあ、そんなお話でした。
なんだよ。
違うよ。
じゃあギターはなんだよ。
違う、そう。
うん。
ギター持ってきたのね。
うん、うん。
聞こえるかい？
聞こえるんじゃない？うん、聞こえてるよ。
そう。
うん。
で、申し訳ないけれど、
うん、
あの、夏の終わり企画ということで、
うん、
あの、何か一曲ね、うん、皆さんにご披露するために持ってきたんじゃないの。お話しするために僕持ってきたの。
うん。
うん。
なんだろう。
というのもね。
ギター漫談？
そう。
うん。
私はね、もうやめて。
やってくれると思わなかった。
だったら、
ラッキー。
打ち合わせの時に、そういう振りをするとおっしゃってくださいよ。ライブのね、途中ね、
うん、
ギター漫談が、じゃあ今日もじゃあ、
うん、
やりますか、なんつって。
そうそうそう
お題をいただきます、なんつってね。
そうそうそうそう。
お客さんからね。
う
ん、
いや、だって7月ほら、うん、浴衣着てさ、
はい、
ギター持ってたじゃない？
ええ。
だから風貌的にはやってるじゃん。
ね、
うん、
風貌的にはやってても、実際にギター漫談をやるかどうかは全く別でしょ？
うんうん、そうだった。
うんうん、普段のライブで、そういうギター漫談が間に入ってたりするならばね。
あ、ね。
僕もだから普段から鳴らしてるっていうことになりまして、それだったら、今こうしてね、じゃあちょっと新ネタいきますよ。みたいなことは、まあ、できますよ。
できますか？
そういうわけにはいかないわけですよ。
わかりましたよ。もう、できないということは。
なぜかというと、普段、ね、やってないわけです
だから、できないっていう話がない。
やってたらね。
できない話がない。
僕がね、そもそもね。
うん、先言ってよ。
ギター漫談はここで今ご披露せずと、
分かって
たから僕は話を進めてもよろしいんですか？
間違いだった、どうぞ。
よろしいんですか？
どうぞ。
だまあ、ものは試しだ、
うん
試しに僕にじゃあちょっとギター漫談のお題をください。
やる気なのかよ。
はい。
どっちだよ。
くださいよ。
じゃあドラゴンフルーツ。
ドラゴンフルーツ。僕は食べたことがないよ。甘いかな。ちょっと待って待って、これギター漫談でもないじゃん。
ただの曲になっちゃってんじゃん、それ。
A メロから甘いかなって言ってるようではね。先が思いやられるね。
ま、もう一展開しないといけない、うん、
まずね、全体のね、形の描写からいきたいね、
うんうん、そう。
ピンク色の恐竜の卵のように。もういいじゃないか。
ちょっと気に入ってんじゃん、それ。
いろんなことにね、挑戦していって、人は少しずつ成長していくものなのかもしれない。ね。もしね、僕が、20代後半ぐらい、30代頭ぐらいの時に、ラジオで、じゃあギター漫談を、なんて言って、振られたら、僕は多分もう黙ったろうね。それがどうですか？このチャレンジャースピリッツ。ね。ドラゴンフルーツまだ諦めてないよ。
嘘でしょ。
もうちょっと待って。話をさせてよ。そのために持ってきたんじゃないの。僕がね、普段のライブとかでね、曲の合間とかにね、ギター漫談をやってたらね。
長いっつの。だからギター漫談をやらないっていう話が長いっつの。
それで、違う、ランニングのお話でしたでしょ？ランニングをね、だから曲作りの合間にしてるんですけど、うん、ランニングしてる時にもさ、公園にはいろんな人がいますよ、
うん。
あのね、サッカーの練習をしてるね、チームとかがいてね、僕がね、走るところ、
うん、
で、なんかね、ちょうどうまくね、周回できるところ、
うん
があって、
うんうん、
で、そこをね、何周もしたりするのが最近の僕のランニングトレンドなんですけど、そのね、周回できるところのね、 道幅をね、そのサッカースクールの子供たちがね、横一列に並んで埋めててね、うん、走れなくて、うん、あれと思ったら、うん、すぐそばにそのサッカーのコーチがいて、なんかそこに横一列に並ばせて、なんか説教してんの。横一列に並ばせるなって説教するところでした。まあその話もね、ギターいらないでしょ。まあそうやってね、いろんな人がいるんですよ。
うん、いろんな人がいる。
はいはい。そう、説教はしませんでしたよ。解かないかなと思ってちょっと言ったら、その、
なんだ、ちょっと言ってやろうと思ったよね。言ったら面白いだろうなと思ったでしょ。
正直ね、思ったよね。思いました。しかもね、ちょっとね、そのコーチの怒り方がね、イライラ怒りみたいな感じだったので、うん、よくないなと思ってね。
ちょっと感触的にはね。
そうそう、叱るっていうよりもね、そうだったので、言ってやろうと思いきや、僕そんなこと言ったことないやと思って。だから、待ってました。
待ってた
ね。待ってたらね、ちっちゃい子がね、避けてくれました。
子供の方がね、逆にね。
気づくね。
うん、気づく大人だよね。
そういうことだよね。そういう話をしたいんじゃなくて、違うの。ギター持ってきたの。それでね、まあ走ってたらね、いろんな人がいるんですけど、そしたらね、その日は集会のね、その道、すがらにある、だ公園ですから、ベンチがあるんですよ。
うん。
そのベンチのところにね、まあたまにいるんだけど、ギターをね、持ってきて練習、作曲、わかんないけど、まあいろんな人がねアコースティックギターを持ってきてね、そこ弾く場所みたいな、だからちょうど弾けそうな場所っていうのかな、のがあるんですよ。
なんかあんま文句も言われなさそうな、
そうだね、方向的に家とかはない方向を向いててみたいなとこだね。
なるほど。
でね、その日もねだからいたんですよ、で若者がだからギターを弾いてたんですよ、でね、まあ僕も曲作りとかね悩んでる最中ですから、なんかまあそういうのちょっと目につくんですよね、走りながら、
まあ、気になるよね。
リフレッシュしようと思って外に出たはいいものの、なんかそうやってやってる人いたらやっぱりちょっと気になる、
なるほど、
なんかね、ぐらいのなんかね、そう、まだ
ね、
出だしだね、
純真だね、
出だし
無垢な感じがしますね、
そのなんかメロディーとかもね、まだ出だしなんだけどね、そう、ああ弾いてんなと思ってさ、でまあさすがに僕も今この C と F ですから、さすがに弾けますけど、もっとなんか、海ってぐらいのね。
全部抑えきれてないっていうね。
F ってのは、そう、ご存知、制覇というのがありまして、そうそう、人差し指で全部の弦を抑えなきゃいけないから、こうやってやると抑えられるんだけど、まぁ、ちょっとその人差し指弱めるとなんかこの、ピロンってなっちゃうんだよね。僕もあれだね、指疲れてくるとそうなるやつ。
ダメじゃん。ま
あ、それはいいとして、で、まぁ、でもそんな感じでね、この曲を作ってるわけですよ。で、あ、作ってんなと思いながら、周回していったらさ、まだいるんですよ。で、まだ弾いてるんですよ。で、あ、ちょっとなってきてるみたいな。
上達してきて
る。で、あと、このなんかメロディー見たらもう、ぐらい、よく覚えてないけど、みたいなさ。
あ、一小節ぐらいはね。
そう、なんか、そう。
来てる。
あ、できてきてると思って。で、そこでほら、ミュージシャンっていうのもね、だんだんキャリアを積むと言ったら、まあ聞こえはいいが、あの年月経っちゃうとね、いろんなことをね、いろんな小細工というのかな、いろんなテクニックというか情報というのかな、この分かってくるっていうかさ、知っちゃう、知っちゃってくるわけだよね。いいことなのか悪いことなのか分からない。で、やっぱそれをね、僕はこの2週目にね、そこを横通り過ぎるときにね、もう迷ってるわけ。遠くから聞こえてくるじゃん。あ、まだやってると。その時にさ、この、なんつーの C じゃなくて、これアドナインです。
あ、アドナインさんね。
そのメロディー。これメジャーセブン
ですね。メジャーセブン。
みたいな、そういうコードにしたら合うよ。試しにやってみたら、みたいな。ね。そんなん言いたくなっちゃうじゃん。
なるね。 もう小指だよみたいな。そう。ただそれを小指をちょっとこう
やるだけだよ。
やるだけ。
やるだけって言わないで。
あ、そう。
簡単にやってる風になっちゃうから僕が。
そう、あ、そうか。
そう。
いや、そういう意味じゃない、まあ、
簡単なんだけど。小指なんだけど、小指大変なんだよ。
うん、うん、そうね。
うん、小指はね、他の指に比べてそう、ちっちゃいに違う。
力ないから。
まあいいから。そうなの。疲れたらやめちゃうから。
まあ、うん、やめないで。じゃなくて、そこは。
で、だからそのね、うん、ちょっと小指をやったら、コードがね、変化してね、うん、その今のメロディーにも合うかもよ、と思って、うん、ああ、それをね、これどうだろう、偶然の出会い、伝えてみてはどうだろう、と、
うん、
うん、思ったけど、僕は言わないね。やっぱりね。
あ、そう。
うん。
言わなかったの？
そう。だって先生に注意もしないんだもん。
そっか。
うん、だったらその、
どちらかというとね、
そのおせっかいはもう絶対に言わないよね。
そうだね。
うん。もしかしたらね、そういうトライアドっていうかね、このダイアトニックというかね、
うん、
なんつーの、そのシンプルな行動で作りたいのかもしれないし、
うん、
それはわからないじゃないか。
だからね、余計なお世話になっちゃうかもね。
そう、そんなところにさ、
制作してるわけだし、
そう、年月経ったミュージシャンがだよ、
うん、
それはね、アドナインスがいいんだよ。いやー、もう絶対僕がね、
そのやばいね、
そっちの立場だったらね、
すごくやばい、
早くいなくなれって思っちゃうんだよ ね、
う
ん、
そうだね、
ありがとうございますなんて言いながら、
うん、
早くいなくなれって思いながら、
うん、
早くいなくなれっていうのが歌詞になっちゃう僕の場合。せっかくさ、その彼も公演でね曲作ってんのに、それはちょっと申し訳ない、悪いねイメージを与えてしまうわけにはいかないから、このもう見守るより他ないんだよ、
うん、
歯がゆいよね。
そうだね、
うん、年月を経たミュージシャンは歯がゆくなるねやっぱり。ただしょうがない、
うん、
うん、ただ見守るよと、
うん、
うん、ちなみに僕はあと4週ぐらいするからねと、
うん、
うん、
そうだね、
だから
その間に、ね、
だんだんね、そう完成をね、うん、このだからそう、僕は確認していくよと。
そうだね、
もうそ知らぬ顔で、
うん、
うん、ただ走ってる人のように見えて、実は僕はねチェックしているよと。ただね、一言も君には何も言わないよ、
ないと、
うん、邪魔はするつもりはないんだ、
うん、
うん、君が思うように、
うん、
その思いを、
うん、
そう、そこで鳴らそう、かき鳴らし歌おうよと、
うん、
うん、やがて F は鳴るよと、
うん、
開けない F はないよと、
それ夜、はい、夜だけど、
そう、うん、だからね、
じゃあもうなんかさ、そういう歌ができそう、うん
ね。
なんかいい話っていうかさ。
そうでしょ？でね、だからもう近づいていくとさ、だんだんこの聞こえてきて、だんだん音がクレッシェンドしていって、またそのベンチを離れるとともに、このデクレッシェンド、音が小さくなっていく。
うん、そうだね。
それを繰り返していくわけだね。
うんうん、
で、まあ時間にして、まあそこ横ね、ゆっくりとはいえ僕も走ってますから、
うん、
それほど長い時間ではないんです。
まあ、数秒ですよね。
そう、
うん。
だから数秒の間だけしか聞けてないから、
うん、
その間何があるかは、まあわからないよね。
うんうんうん、
何分かね、
うん。
まあしょうがない。
うん、
まあ、で、でももう次はもう言うのやめたと思って、
うん、
で、この楽しみに。
うん、
3週目、
うん、
もうどこか期待してるんだけど、近づいてい、いくにつれてそれまで聞こえていた音が聞こえないんだよ。僕視力だけはいいですから、
うん、
遠くにその彼がまだギターを抱えてそのベンチに座ってるのは見えるわけですよ。
おーおー、
まあ後ろ姿というかね、
おーおー、
そういるわけです。
いるんだけど音は聞こえない、
音聞こえない、疲れちゃったかなと、
う
ん、
そうか、
うん、どうだろう、だからなかなかね、まあその F もうまく鳴らせないし、
うん、
なんかどうかなと、
うんうん、
頑張ってほしいなと思いながら、
うん、
そのちょうどだよ、
うん、
そのベンチの横を通り過ぎるときに、
うん、
その F とかがこうなっていたようなそのギターの彼がいきなりだよ、
うん、
って弾いたの。めちゃうまかったの、めちゃくちゃうまかったの。
なんなんの、ね、理解ができない、どういうこと、なん
それはうまく弾けるんだよ。
それをコピーはしたというか、
うん、そうだから、
何、
でだから曲を作っていたのかギターをの練習をしていたのかそのわからないけれどレパートリーにはあるんだろうけど、
うん、
それまで必死にやってて、
うん、
そのフレーズを弾いたのは一体なんでだろうと思ってそういうお話でしたよ。
うまいこと言うけどね。
そんそう そのためにギター持ってきたよ。ロクラジの時間がやってまいりました。はい。このロクラジは毎月6の月日に更新する6センチの何だろう。
何だろうね、これ。
ネットラジオでございまして。そうでしたか。本日は2018年の8月26日。となっております、更新遅れちゃって申し訳ありませんでした。ロクラジ第
261回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子ですね。
それを3週目に聞いてみ、まあ、ちなみにね、
鳥肌が立つ。
4週目ね、うん、もういなかった。
え、なんだろう、それ。
あ、なんだろうって言っちゃったよね。
言っちゃった。
なんでだろうだな。
なんでだろうか。なんでだろう。
なんでだろうね。
本
当に。いや、いろんなことがね、ありますよ。ただね、そのランニング走ってるだけでもね、こうしていろいろお話しするね、出来事あるなと思ってね。
そう。
僕はね、このほら、前回のロクラジでも言ったけれど、この日々思ったことをね、メモしてまして、僕はその後おもむろにこのムンズと携帯電話、ね、はい、このランニングウェアから出し、メモ帳に、なんでだろう、ギターって書いた。書いたよ。
ああ、そうだね。いや、結構びっくりするね。え、なんていうの、声が上がっちゃいそう。えって言っちゃいそうだもん。そんな出来事あったら目の前で。
あと僕の心配を返してほしいと思ったね。言わなく、ね、あと言わなくてよかったな。 あとナインスとか。
そうだね。
いやちょっとね、うん、そういうことじゃないって言われちゃいそうだったね。よかった、本当。
なんか何だったんだろう。
なんでだろう。
なんでだろう。
そんなお話でしたよ。いやね、もう8月も終わっちゃいますがね、そんなわけで僕はぼちぼちやっておりますよ。皆さんはどうお過ごしでしょうか。
ね。
で、暑い日なんかまた戻ってきたりして、辛い地域の方々もいらっしゃると思うし、まあ今年はね、いろんなこの異常気象とかもちょっと続発しててね、
そうね、
大変な方もいらっしゃると思いますが、はい、ちょっとこの短い間だけ、一体この人たちはなんでこんな話をしてんだろう、なんでだろう、みたいな、ラジオでございますが、お付き合いいただければと思いますよ。
そうですよね。まあ、8月終わりっていうことはですよ、秋の到来ってことですよね。
そう
ね。ということは、ブドウの季節がやってくるよね。
ブドウの季節。
そう、もう私、ブドウが大好きなわけ、そもそも、ね。
まあ、ブドウに限らずね、もう、梨とかも出回る。
そうだ、そうだ。
ね、来てますし、もう少ししたらね、柿も出てくるしね。
ああ、柿ね。
そういう、ほら、時期じゃないですか。
そうね。
でも、山田さんは、ブドウがお好き。
好き、
ぶどうほらもう僕もスーパー行くからわかるけれど、やっぱりこのなかなかねお高い。
あ、そう、その巨峰とかね、ああいったちょっと大きめのやつは、手が出にくいんですよ。
出にくいですよ。
ただデラウェアってあるじゃない。
はい、
あのちっちゃいつぶつぶのやつ、はいはい、あれはなんだかんだちょっとお手頃で、
まあそうね、そのなんかね、あのマスカットの社員のなんとかみたいなのに比べたらね。
社員
のなん
とか、社員マスカットでしょ、
はい、かなりお手軽というか、まあね、庶民に手が届く範囲ですかね。
かなと、思いましてね。で、買ってまいりまして。でね、これみんなにちょっと聞きたいんだけど、デラウェアってどうやって食べる？
デラウェアってどうやってた、ブドウってどうやって食べるってことですか？
そう。
デラウェア？
デラウェアと、まあ、巨峰と比べてみましょう。
は
あ、巨峰の粒一粒。あれは、ま、口の中に一個入れれば、ま、十分な巨峰感。それがジューシー感？ね、ブドウ感があるじゃないですか。
十分な巨峰感とおっしゃった時に、話大丈夫かなとちょっと思っちゃいましたけど、まあ、そうね、まあ、ちっちゃいよ。ちっちゃいけれど、なんていうのかな、でっかい10円の大玉の飴玉くらいの大きさなので、まあね。
ね。
確かにそれに比べて、デラウェアのあのちっちゃいやつは、
ちっちゃいやつね、
そうね、1個を食べても、ちょっと足りないじゃん、そういったブドウに比べて。
そうね。
だから、なんか、もうすぐもう一個食べたくなっちゃうね。
あ、そうそうそう。
それはなんかわかりますよ。
ね。あれ、まあ、一粒食べると、まあ、奥歯の方に、まあ、一ついったなぐらいで、なんかこうさ、こう口の中に広がるっていう感じはしないわけ。
奥歯の方に行くんですか？
なんか奥歯。
下の上じゃないの？それは、ちょっとプチってやった時に、 カーブしてね。うん、シューとか。
なんか奥歯に挟まったかなぐらいのさ、雰囲気になっちゃうので。うん、
失敗してるの、コースが。
そうね。
ちょっと濃厚気味というか。
違うの、その話は、そのコースの話。
まっすぐ行く。うん、ね、うん。人差し指と親指を、この、ね、一粒挟んで、うん、で、ちょうど萌いだところからピュって出てきがちだから、うんうん、そこをちゃんと口の方向、で、まっすぐ、うん、この喉のね、うん、ちょうど、この真ん中にめがけて、プチュッと、勢いよく、おもむろに弾くわけ、うん、それが僕のデラウェアの食べ方だよ。
あ、そう、うん、なんかね、私はね、満足できないの、一粒一粒っていうのが。うん、で、デラウェアの粒々をいっぱい口の中に入れて、うん、で、皮を全部ボロボロボロって一気に出すっていう食べ方をしたことがあって。
おぉ。
で、満足はするんだけど、皮がすごいことになっちゃうのね。
う
ん、
まあ、そうだね。
うん。
うん。で、かといって、一、うん、個ずつ、この口に、プチュって、このブドウの実を弾いて、入れながら、咀嚼はせず待ってると、ね、
そうそう、ちょっとリスみたいにさ、溜めとくみたいな。あれもちょっとさ、
それはね、いやね、あのね、叱られます、多分。
そうですよね、うん。
やめなさいと。
うん。ってなるじゃないですか。
はいはい。
で、私は、こう食べますっていうのがあるんですけど。
デラウェアを。
はい。デラウェアを、一個ずつ、もう、プチュプチュプチュプチュって、剥くというか、うん、皮から身を出すんですよ。うん、グラスに。うん。一房分ぐらい。
グラスに？
グラスに一房分ぐらい、うん、プチュプチュプチュって身を出すんですね。
こう、変態じみてきたぞ。皆さん。
グラスいっぱい
に。皆さん、チャンネルはそのままで。ちょっと変態じみたお話になっていきます。何？え、一房のデラウェアを、うん、こう全部プチプチってやるの？
プチプチってあの身だけにするの。
へぇ、気持ち悪い。
で、それをスプーンですくって、口の中にいっぱいに入れるわけよ。
うん、
そのデラウェア感とジューシー感と大満足なわけ。う
ん、そんなの何？誰に教わったの一体？そんな。
え？
そんなちょっと気味の悪い食べ方。どうしたのそれ、山田さん。
え？
山田さんは、
うん、これみんなにだから
6センチのツッコミであれ。
いや、おすすめしたいと思って私は喋ってるわけよ。
ツッコむ方であれ。
うんうんうん、
それ何それ、
うんうんうん、でね、ちょっとこう凍らすしてね。
凍らすのそれを。
ちょっと凍らして半氷の状態のやつ、うん、あなた食べてみなさいよ。最高。ただの最高よ。本当に。で、まあ、これ元ネタはね、うん、あの、私が昔バイトしてた浅草のジャズバーがあってね。で、そこのママが、うん、その日本酒の、うん、あの、冷酒ほら、入れるちっちゃいおちょこあるでしょ、あの、ガラスの。
はいはい。
あれに、ちょこちょこちょこっと剥いたやつを入れて、うん、で、ちょっとウォッカを垂らしてね。あ、まあ、デザートみたいな感じで。
ああ、なるほどね。
うん。なかなかこう。
それちょっと、おしゃれだね。
そうそうそう、おしゃれで綺麗ですね。うん。うん、いいなと思って。
ちょっとね、あの、なんか、生果実のカクテルみたいな感じだろうね。
そうそうそうそう。ただ、私はそんなのは一口で終わっちゃうじゃないか。だからそれは、まあ少ないじゃないか、うん。ということで、まあほぼほぼ一房をね、うん。うん、そういうふうにすることにしましたよ。うん、とっても綺麗。あのね、蛍光グリーンの粒々がグラスいっぱいになってんの。
イクラみたいな感じかな。
イクラ、そう、うん、みんなイクラ好きでしょ、
はい、
うん、イクラかけ放題とかさ、素敵じゃない？
あの、デラウェアの剥いたやつ、かけ放題って置いてあったら、正直に僕は言いますよ。あの、どうやって剥いたかを確認しないうちは、食べません。置いてあって、かけ放題ってなってても。
そう、だから、ピュピュプチュピってやるだけでしょ。
そう、う
ん、
う
ん、だ。いや、だってさ、みんな考えてみなよ。ね、うん、あのね、変な食べ方、ちょっとね、みんながね、人に言ったら、ちょっとはばかれるような、食べ方ってみんな、
うん、はばかれることはもう把握されてる
んですか？違う、だから今はばかれてるから言ってんでしょ？
そうか、そうか。
はばかれるなっていう食べ方。
はばかってないですよ。はばかってないですよ。うん、気味悪かってるけど。
うん、なんでほら、あの、ブルボンのさ、チョコリエールのね、
はい、
あの中のチョコをさ、うん、ちょっと残しながら、外の側側のビスケットの部分だけ先に食べてさ、
うん、
チョコレートを後からパクっていくっていうやり方したことあるでしょ？
はいはいはいはい、あの、なんていうのかな、チョコリエールマイスターの食べ方のやつだね。
マイスターのね、それは。
うん、はいはいはい。うん、ね、免許改伝された方以降の、 あの食べ方だよね。
そんなんあるん？
はいはいはいはい。それはやりますよね。
だから、
免許改伝だから。
免許改伝でしょ？
そうそう。
だからみんなにも免許改伝したいと思って、うん、今回は、そのデラウェアの美味しい食べ方として私は紹介したつもりよ。うん、
僕はだからピンと来てるよ。
ん？
そのジャズバーの、そのママさん、
うん、
は、うん、あれだな、そのカクテルにするための、この生果実で、うん、で、はいはい、そういうさ、カクテル、あるじゃないですか、バーとかに、うん、ブドウの実がね、うん、そのままいくつか入ってるような、うん、なんかカクテルみたいな、うん、それをちょこっとショットで楽しみたくて、
うん、
そういうなんつうのかな、手遊びも込みで、
うん、
あくまでこのなんつうのかな、おしゃれの範疇の中でやっていたことを、
うんうんうん、
この果て目に盗み見しながらピアノを弾かれていた山田さんが、
うんうんうん、
あれって、デラウェアがいっぱい食べれる。いっぱい食べれる。みたいな感じで把握されちゃって。
なんでそんな喋り方なの？やだわ、ね、うん。そう。
そうなって、なんか今度、だから間違って伝わっちゃった。ちょっと遠目で、ピアノも弾かなければならなくて。
そうそう、ね。
遠目で見ちゃったもんで、
うんうんうん、
なんかもうああいうのいっぱいやってんな、みたいな感じで、
うん、
あの山田さんされてるけれど、
うん、
大幅に、うん、多分そのママさんと意味合いやっぱ違うと思うんだよね。
そう、マジ。
だってカクテル、ウォッカが入って完成でしょ？
そうそうそう、ママのはね。
うん、
そうだったよ。
山田さんは何？それを？うん、凍らして、うん、
ちょっと半氷にしてね、
うんうん
うん、して
だってデラウェアの一房って、
うんうんうん、
コップだとグラスとかでもそんな入んないでしょ。だって
そうなのよ、実はあんまり入んないね。
そりゃそうだ、デラウェアだぞ。
そう、
うん、
でもさ、
巨峰にしなさい。じゃあもう
巨峰はだって一粒でもう口の中がジュワーってするからいいじゃん。
聞き分けがないというかもうそう、まあいいや。
嘘、うん、みんなマジでちょっとやってみ、
ぜひですね。だまあ、ぶどうって案外、この外でさ、うん、このもぎって食べる機会ってそんなにないんじゃないですかね。
うん、
どうでしょう。まあね、なんかパーティーとかね、ホームパーティーとかみたいなのあるかもしれないけど、はい、まあもしね、山田さんがね、そういうとこ行ってね、うん、万が一にもデラウェアがあった時にね、で、グラスもあると。もうなった時はね、もうくれぐれも、それもうその思いを抱えたまま、お家に帰る帰り際にデラウェアを買ってお家でやってくださいね。
やっぱそんなはばかれちゃうか。
あのね、多分ね、やってたらなんか相談に乗りたくなる。
うっそ。
なんだろうなと思って。
不安定な感じする。
でもどうでしょう、
うん、
そういった変な食べ方、
うん、
どうだろう、気味悪がられるかも。とかさ、
気味悪がられて
る、うん、ちょっと距離が生まれる可能性のあるとかさ、
そう、う
ん、なんかそういう食べ方、
うん、
でもやっぱ好きな食べ方みたいなの
あるでしょ。みんな
あるんじゃないですかね。
うん、でもどっか見られちゃいけないんじゃないかなと思って家でこっそりやってるっていうのあるよ。
いやって言われてもね、そのパッとは思いつかないけれどね、うん、子供の頃はあのヤクルト飲むときに、
うん、
上から開けないで、
うん、
下の方のプラスチックをちょっと噛みちぎって、
まあ、
この滴る水滴をこのずっとポタンと下に落としながら
なんか前言ってたね、ロクラジでね、
長く楽しむ、ね、それもう言ってるんだ、
うん、
そんなことまで
それ聞いたな、
そんなことまで僕お話ししてるんだ、うん、ああそう。
ほら変わってるじゃないそれね。
まあそう、今やりませんもう、
うんうん、
この年にして、
うんうんうん、あれはあのヤンヤンってさ知ってる、うん、お菓子
やんやん、
あの、うん、あのビスケットの棒と、
は
あ、そのビスケットの棒はそのチョコレートをこうつけてさ、
はいはい、
うん、柔らかいチョコレート
あるね、横のチョコレートクリームみたいのかな、
あ、そうかな、
をなんかつけて、うん、その横のなんかラムネのトッピングみたいなのつけて、
うん、
あの食べて、でかじったところもう一回チョコつけて、
うん、
その粉つけて、
うん、
食べるみたいなお菓子だよね、
うんうん、
あるよね、つけ食べビスケット棒チョコ粉みたいなお菓子
ね、まあ、ね、
なんか筒に入ってるやつね。
あるね。
はい、はい。
私あれすっごい好きなのね。
うん、
もう大好きなわけ。
まあ結構ね。
昔から。
どうでしょう。昔からあるね。うんうん、
でもね、まぶす、そのカラーのお砂糖みたいなやつ。
うん、
あれは一切使わないね。
うん、どうすんの、あの、そのまま、
うん。
そのままどうすんの、そのまま溜めといてブドウにかけんの。何それ。
ブドウは今関係ない。
関係ない
ね。やんやんね。
ああ、そう。
そうそうそう。やんやん、え、そういうなんか、 あるでしょ？
無駄にしちゃうんだ、じゃあ。
そうね。まあちょっと無駄になっちゃうかな。
それ取っといて、ブドウにかければいいじゃん。
ブドウはもうそもそも甘いからいいよ。だから、ブドウはもういいよ。だから、そこじゃないから。
あ、そう。
うん。
そうですかね。
とかさ、なんか、ないですか？しかもやっぱり、自分のすごい好きなもの？
はい。
っていうのは、やっぱりこだわりがあって、好きで、より満足できる食べ方はないかなっていうふうに、探求していくんじゃないかなって思ってる。
なるほど、
うん、
そうなんだね、
はい、
もしね皆さんの中で、
うん、
このプライバシーにちょっと関わる問題なので、はい、なかなかセンシティブな問題なのでこのオイソレとは聞けませんが、
うん、
もしね公開してもいいよと、
うん、
ちょっと気味悪がられてもしょうがないよ、
うん、
我が道進むよみたいなつまりね、うん、自分のね、うん、なんかちょっと変わった食べ方してますよと、
うん、
これ
こっそり教えてよ
みたいなことがあったら、そうこのロクラジで発表しちゃうためそうです、うん、だから もしねあそれ普通だよ実はみんなしてるよ
そうよ
みたいなこともあるかもしれないのでもし山田さんのように、
うん、
デラウェアは一度グラスに移した後、ちょっと凍らしてから食べる。
スプーンでね。
うん。うん、っていう方、
うん、
あと、ヤンヤンの粉は使わない 方とかもね、ちょっといらっしゃったらね、
うん、
メールくださいよ。
さい
あと、他のね、食べ物でなんかちょっと変な食べ方、実は正直してます。
うん、
これは教えてあげてもいいです。
うん、
本当はこっちの方がすごいけど。みたいなことがあったらぜひメールください。info@6-cm.com、
うん、
info@6-cm.com までですね。変な食べ方の件で。
おかしいな。
はい。ぜひお送りくださいよ。ちょっとね、それなかなか、
うん。なんか私だけみたいに なるのはちょっとね。
うん、なかなかちょっとね。
納得いかないから。
うんなんていうの、なんでだろうね、うん、いいんだけどね、
うん、
まあその好き好きだし、
うん、
まあコップに開けてるんだからまあいいんだけどなんかね
そう
なんかそうだね
そ
う、
う
ん、やらないと思う僕
おかしいな、
うん、
いや絶対満足すると思うんだよおすすめだよまあいいや皆さんのメール待ってます私
はいてなわけでねまあちょっと今回も特に何の企画もないのにダラダラと長い話、うん、しかもなんでだろうと、うん、デラウェアのなんか気持ち悪い食べ方
気持ち悪いっていう
のお話になっちゃいましたが、うん、もうあれもうライブ情報に行きますよ
あ、はいはいはいはい、
ライブ6センチこの秋からまたやっていきたいと思っておりますよ、
はい、
ぜひチェックしていただきたいと思います、
うん
9月1日はその6センチのライブの前にですね僕が京都に行きまして9月1日土曜日ですね京都ソーレカフェにて夏の終わりの一人仲やんということでギターの弾き語りのワンマンライブをやらせていただきますよ、
うん、
京都はね北王子っていうねちょっと左上の方にある、ところのとっても素敵なカフェで前半後半に分かれて途中休憩挟みつつね、
はい、
アコースティックギターでちょっとみんなと一緒にね、
うん、
じんわり夏の終わりをですね、うん、過ぎてしまうのかなんて思いながらもですね、
まあ、センチメンタル、
はい、味わっていきたいなと、
うん、
ギターをポロンと弾きつつはい。みんなと一緒に楽しんでいきたいなと思っておりますよ、
うん。
こちらの方ね、リクエストいただいておりまして、もうあれだね、今週だね。うん、もう今週末となっておりますので、ご都合つく方はお早めに、ホームページよりチケット予約の方をしていただければと思っております。
うん。そして6センチはね、9月の8日の土曜日、下北沢の440で、6センチ好きな人とやるライブシリーズボリューム25、6センチはサスケがお好きがありますね。
うん。うん、こちらの方は、サスケと一緒にお話ししております、トレーラームービー、
うん、
ライブのお知らせ動画みたいなのが見れますのでね、はい、そう、YouTube、見てる方とかですね、うん、ちょっとチェックしてみてくださいよ、
はい、ライブページの方にもねインフォメーションムービーという欄のところにね、うん、貼り付けてありますので、うん、そちらからもご覧いただけますのでねぜひ見てください。
前回のロクラジ聞いてない方はですね、うんはい、前回のロクラジではサスケのお二人をお迎えしてね、
う
ん、そのライブについてのお話とか、
はい、も
ろもろさせていただいておりますのでそちらの方も、今一度チェックしていただければと思っておりますよ、
うん、
まあ当日はね、そこで でもお話ししてるようにいろんな企画をご用意しながらね、果たして当日になってみないとわからないような企画もありまして、ちょっとドキドキしながらも、そういろんな曲をですね、セッションももちろんですし、それぞれのライブでもお届けできるかなと思っておりますよ。ぜひご期待いただければと思います。
はい。そしてこの6センチ好きな人とやるライブシリーズは10月にもございます。10月の13日の土曜日、ボリューム26、6センチはラブハンドルズがお好き。
はい。今年もやってまいりました、ラブハンドルズのお二人をお迎えしての、はい、果たして何回目なんでしょうか、もうわからなくなってからもう久しいと、そういうことじゃないでしょうか、
はい、
はい、いろいろやり残していること、積み残していること、僕覚えがありましてそんなこともやっていきたいなと思っておりますし、うん、はい、またこちらの方ね、もうちょっとしたらいろんな打ち合わせ等々ちょっと進んでいくかと思いますので、情報出てきましたらまたいろいろお知らせできるかと思っております。どうぞご期待いただければと思います、はい、チケット予約の方は
本日のお昼から受付が開始されました。ライブページの方をご覧いただければですね、チケット予約という青いボタンがあるのでですね、そちらからメールをお寄せください。
ぜひチェックしていただきつつ、この来たる秋といってもまだ暑いですが、うん、秋も一緒に、ライブ楽しんでいただければと思います、
はい、
ぜひお越しください。
待ちしております。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、あのちょうどね、どうでしょう、26日これ聞いてる時にはもう27日28日、もう8月が終わってしまっている方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょうどねこの8月のね、この最後のねあと5日みたいなのってさ、どうでしょう、思い返してみてください。皆さんの小学校の頃、中学校の頃ぐらいもあったかな、はあ、あと5日で夏休みが終わってしまう。にもかかわらず日記は1ページも書かれておらず、自由研究はあれをやろうかこれをやろうかなんて思ったまま何も手をつけていない。
思っただけね、うん、
違う、ドリルはやった。
ドリルやった。1
ページ
1ページか、
答えが後ろについてあったから写してみた、あとなんだ他の教科どうだろうみたいなさ、
読書感想文とかね、
読書感想文なんてまずさ、はい、本を読まなければならないよね。
そうね、
大変だよ、そう、読みたくなる、僕が読みたくなる本って一体何なんだろうと考えるところから始まるもんね
うん、
そうですよ、大変だ。前に読んだ本の感想を書こうかなと、うん、そう、僕それで思い出したのはね、ずっこけ3人組っていうね、シリーズものがあったんですよ、あのね、もーちゃんとかね、博士とか出てくる、
ね、ああ知ってますよ。
そうですよ、出てくるね3人組の冒険のね、でそれがすごい好きだった。
面白いね、
当時でねどんぐらいだろう、もう20巻とか40巻とかね、すごいいっぱい出てたのかな、それはねもう漫画のように読めるし、もう読んでいたわけですよ、それなら書けるなと思って、読んでなくても、と思って書こうと思ったんだけど、もうだから全部読んでて、このタイトルのやつはどんな話なのかとか
話がねごちゃーとなっちゃうんだね。
いつものように博士はトイレが長くて、トイレットペーパーをなんか巻いたりして、そのトイレットペーパーでなんか団地から逃げたことあったような
さ、それなんどの感だろう、
なんだろうなみたいな、分かんなくなっちゃって、でそれをちょっと書き出してから、やっぱりその本、あと他のストーリーを思い出せないって、その本を探そうと家にとりあえずあるやつを、ちょ何冊か探って読んでみたけど、どうもその描写が書かれているずっこけ3人組のシリーズは図書館だみたいなことみたいなね、瞑想でございます、
本当だね、
そんなこともある、もう大変な時期ですよ、同じ思いをね今僕はね曲作りで味わっているね。
あ、そうか、
そろそろ秋のシリーズが始まっていくと、もう次々に新曲もお見舞いしたいと思っているのにね、そうまだ僕は蛍のような光のような光のような蛍のようなのがこの船の上のすごい先水面に揺れているそんな そんな
描写が細かい。
そう、そんな状態で、ね、そうですよ、はい、リラックスしようと公園に行けば、そう、もう自問自答のためのイントロが流れ、なんでだろうとなんで僕がこんなに悩んでんだろうと、ね、あ、そう、そんな日々でね、この、はい、夏の終わりを迎えております、うん、皆さんもね、そう、夏の疲れがね、まあ、出てきてる時でもあるとは思うんですけどね、どうぞ健やかにこの秋を迎えていただきたいなと、うん、まだ暑い日も続きますからね、体にも気をつけて過ごしていただきたいなと思っております。お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
矢野担当山田敦子でした。
なんか山田さんお申告くださいよ、なんか最後ちょこっと。
実はね、私の家のね、冷凍庫の中にね、ああ、ね、凍ったね、デラウェアのね、剥いたやつね、入ってるんですよで帰ってちょっと溶かして食べるのがもう今からめっちゃ楽しみなわけ。
ああ、そうなんです、ね、
はい、
それをおし、もうちょっとさらりとしたお話がよかったけど、またね
バイバイ。